予算特別委員会での主な質疑をお伝えします。予算全般、問い、6年度予算についてコロナ禍や国等の制度変更で社会状況等は大きくかつ急速に変化しており、これまで以上に区民ニーズに即した施策を展開していく必要がありますが、どのように予算編成で対応したのですか。答え、コロナ禍で外出の減った高齢者の社会参加の促進やフレイル予防を支援するため、聞こえの改善機器購入費助成や ICT を活用した介護予防活動支援にかかる経費等を計上しています。また、ゆとりある屋外空間の充実等を図るため、ウォーカブルな街づくりの推進にかかる経費等を計上しています。問い、本区は他区と比較して計上収支比率が高く、財政の硬直化が懸念されています。社会情勢の変化に柔軟に対応し、様々な行政課題に対応するには、引き続き積極的な歳入確保に取り組んでいくべきではないですか。答え、区では広告事業の推進等の歳入確保に取り組むとともに、私財権等の適正な管理、及び効率的かつ効果的な回収の推進を図り、収入未歳の縮減に努めてきました。引き続き、これらの取り組みを進めるとともに、新たな手法の検討等、歳入確保に積極的に取り組んでいきます。歳出、問い、住民等の自発的な防災活動に関する計画である地区防災計画について、災害時の町会内の安否確認の方法等はほとんど決まっていない状況です。能登半島地震により防災意識が高まっているこの機に、町会等に対して地域の実情に合った計画の作成支援等に取り組むべきではないですか。答え、今後計画の作成手順等を示すガイドラインを早急に策定するとともに、作成に向けた意識の醸成を図るため、啓発事業等を検討します。計画の作成支援を通じ、地域防災力のさらなる向上に努めていきます。問い、避難行動、要支援者対策について、災害時には要配慮者の不安を取り除くことが大切です。避難行動、要支援者名簿の登録要件の対象外であっても、避難に不安がある方は登録できる場合があることを周知すべきではないですか。また、名簿提供先の消防団等と密に連携し、平常時からの交流による居住状況の確認や避難時を想定した実践的な訓練が必要ではないですか。答え、今後案内チラシ等をよりわかりやすく工夫するとともに、関係機関への周知を図っていきます。また、消防団との連携について関係機関と協議していきます。問い、これからの助成支援について、精査による社会的な問題や困難に直面する女性に対して、より包括的な支援の提供を目的とした新法が4月に施行されますが、町内での連携や民間団体との連携推進等も含めて、具体的にどのような方向性で取り組んでいくのですか。答え、来年度策定予定の羽ばたきプラン21において、女性支援に関し、改めて法に基づく基本計画として位置づけ、計画策定にあたっては、国の基本方針等を踏まえるとともに、女性支援強化の取り組みや民間団体との連携等について検討していきます。問い、認知症支援の推進について、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。認知症は介護者の負担も大きく、介護疲れ等の課題がありますが、認知症の方の尊厳を保ち、信頼関係を築きながらケアを行うユマニチュードは、介護負担の軽減等が期待されるため、講演会の実施等により周知啓発を図るべきではないですか。答え、 今後はユマニチュードの考えも取り入れた支援方法に関する講座等を実施し、認知症の方が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう取り組んでいきます。問い、公衆喫煙所について、公衆衛生や美観の維持のため、公共の場での喫煙対策は非常に重要ですが、会社等に十分な喫煙所がないことで、従業員等が路上喫煙し、近隣住民との間でトラブルとなっている事例があります。区は公衆喫煙所の設置等を進めてきましたが、未だ不足しているため、設置をさらに進めるべきではないですか。答え、今後も地域住民の理解のもと、喫煙する人もしない人も共存できる環境の整備を図るため、民間の協力も得ながら、公衆喫煙所の整備をより一層推進していきます。問い、観光にかかる組織体制の強化について、観光業は幅広い関連産業を抱える本区の主要産業の一つであり、今後も観光客数を維持し、消費額を増加させる取り組みが必要です。SNS でトレンド等の変化が瞬時に拡散される中、多様化する観光ニーズに迅速に対応するには、民間の力をより活用した新たな組織体制を整えるべきではないですか。答え、民間事業者等との連携をより一層深めるとともに、観光を取り巻く環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる機動力のある推進体制を検討していきます。問い、事業者のカスタマーハラスメント対策への取り組みについて、カスタマーハラスメントは深刻化しており、事業者にとって喫緊の課題です。都では、事業者が対策をより打ち出しやすくなるよう、防止条例の制定に向けた検討を進めています。労働者を守り、事業継続を図るため、本区も事業者の対策を後押しすべきではないですか。答え、国や都の支援策の情報提供とともに、カスタマーハラスメントに関する普及啓発を行っていきます。また、専門家相談等により、事業者の実情に応じた支援につなげていきます。問い、上野地区の街づくりについて、本区は歴史や文化の宝庫であり、これらの活用は不可欠です。上野駅舎は、関東大震災後の復興事業の一環で建設された歴史等のある建物で、浅草通り等と駅舎を含めた都市空間は、震災復興の象徴的空間を形成しています。そのため、正面玄関口がある浅草側の都市基盤も含めた都市空間の再編が最も重要ですが、どのように整備に取り組むのですか。答え、浅草通りや上野駅周辺等の街づくりの方向性を示すガイドライン等を策定し、駅舎を中心とした新たな都市空間を創出していきます。問い、交通政策について、自動車運転者の労働時間等の規制が強化され、輸送能力が低下する2024年問題により、メグリンの減便や運行終了時刻の繰り上げが生じている一方、モビリティを取り巻く状況は日進月歩で変化しています。本区も時代の流れに対応できるよう、公共交通を再構築すべきではないですか。答え、交通事業者等との連携などにより、公共交通の維持・活性化に取り組むことが重要です。メグリンを中心としつつ、新たな交通手段等の導入も視野に入れた持続可能な地域公共交通のあり方を検討していきます。問い、中学校部活動について、区は部活動の地域移行のモデル事業として、陸上競技の地域クラブ活動を実施していますが、新たな種目の追加等、個々のニーズに応じた活動の充実を図るべきではないですか。また、部活動の地域連携をさらに進めるため、教員の負担軽減と専門的な指導を可能とする 地域人材による部活動指導員を増員すべきではないですか。答え、今後新たな種目や教員の負担軽減策の検討等、地域連携と地域移行の両方の視点から新たな運営体制についても協議し、実情に応じた環境を整えていきます。問い、不登校児童生徒への支援体制について、不登校者数が全国で過去最多を更新する中、スクールソーシャルワーカーの拡充等、様々な支援体制を整備することは評価しますが、誰一人取り残されない学びの保障を実現するため、一人一人の個性をより活かせる学びの場の提供等、支援体制をさらに充実すべきではないですか。答え、これまでも個に応じた支援、学習環境等の提供に努めてきましたが、今後はエデュケーションアシスタント等を活用した相談、支援機能をさらに強化していき、引き続き支援の充実に努めていきます。問い、公立保育園について区が責任を持つことで安定した運営と保育士の質の高さが保たれていますが、常勤の保育士が不足し、恒常的に派遣保育士に頼っている状況があります。雇用が安定しない派遣保育士が多い現状で良いと考えているのですか。答え、これまで配置基準を超える人材確保に努めてきましたが、全国的な保育士不足により大変厳しい状況が続いています。引き続き、常勤の保育士の確保という考え方を基本としつつ、当面の間は人材派遣を合わせて活用することで、保育の質の確保に努めていきます。問い、地域包括支援センターの周知について、自らが介護を行う状況となり、初めて介護に関する情報に触れる区民が多く、相談窓口の充実等を求める声も寄せられています。そこで、相談窓口となる地域包括支援センターについて、高齢者だけでなく、若い世代の認知度も上がるよう、周知すべきではないですか。答え、これまで幅広い世代に向け、広報台頭等を活用し、広く周知に取り組んできました。今後も若い世代を含めた多くの方々に向けて、様々な手法を検討し、さらなる周知に努めていきます。以上、予算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。